ドリップラジオは言葉の魔法であなたの人生をハッピーに変える番組です。作家の翡翠小太郎と
たっちゃんこと辰島かすみでお届けします。人生を変える瞬間になればとっても嬉しいです。では今週も
始まります。
翡翠さん、先週いいところで終わったんですけど、
はい、今回もね、はい、フレンチ界の、その巨匠と言われる世界の三國、三國シェフのね、人生のストーリーをね、僕はたまたまテレビでね、放映されたやつが YouTube に上がってて、それを見てね、めちゃめちゃ感動して、それをね前回から熱く語ってて、今日は後編なので、
いよいよのなんかいい佳境っていうか、
ぜひね、ここから聞かれる方は、前回の前編をね、
戻って
聞いていただいてから、ぜひね、続きにこっちに戻ってきてほしいなと思います。
ね、少なくともね、続きをね、何か出てるのかもしれないけど、見ないで待った人たちは楽しみにしますよ、寝ずに、
いやでもね、
私テレビでね見た記憶あるんだけど、翡翠さんみたいなそんな劇的な凄さまで来なかったですもん。
あ、本
当、だからワクワクしながら、そんなすごかったでしたっけみたいな。
いや、僕は国さんの、料理は食べたことがないんだけど、本当にその二度同じものを作らなかったってね、お客さんが言ってたので、なんか一度食べてみたいなっていうね。
ねえ、これスケジュール決めればいいんですか？いや、本当でも世界の三國っていうふうにね、題名して言われる人がどんなの道のりをたどってきたかって言ったら、すごかったですよ、前回。
本当に、前回のね、話を、まとめるならば、その人が嫌がる、いわゆる雑用というものに心を込めて愛を込めていくと、全部突破していけるっていう、雑用で人生は変えられるんだって。雑用に人生かけたら、人生の扉が次々に開いていくっていうのが、三國さんの人生の前半戦なんだよね。もう見事な真似に皿洗いと鍋磨きだけで、どんどんチャンスを掴んでいくんだよね。
途中でね、心折れますよね。本当になんかダメっていうか、扉が閉まるのをちゃんと自分でまた働きかけるっていう、しかも雑用に人生をかける。
そう、かっこいい。なんか雑にやるから雑用になるんだけど、雑用に本気をかけたら、扉がもう開いてっちゃうっていうね。本当にそこに感動しててね、僕は感動して、で、前回のね、話の続きに戻ると、三國さんはその修行時代ね、最後の修行先が20世紀のね、料理人を代表する一人である、そのアラン・シャペルっていうね、厨房のダ・ヴィンチっていう料理界の哲学者って呼ばれるね、ところで働いてて、その料理人たちからはもうカリスマのようなね、もう技術も大絶賛されるようなところに三國さんはなってるんだけど、師匠のアラン・シャペルからは、厨房のダ・ヴィンチからだけは認められなかったんだよね。セパラフィネって言われて ね、君の料理は洗練されてない、これでもショックでしょ。もう天才から君の料理は
結構もうキャリアも積んできてるわけですもんね。
もう三つ星レストランでいくつも修行を重ねて、仲間たちからはもう一目置かれてる存在、でも厨房のダ・ヴィンチからだけは洗練されてない。
しかもなんか表現がどん底に落ちるぐらいの、ね、これまでやってきた人間にとって一番なんかある意味カチンとくるぐらいのショックだと思う。
何が俺の料理足りないんだって、
そう
セパラフィネって、
なんだろう
言われてね、で、洗練とは何かっていうね、
あ、またそれが立つわけですね。
洗練とは何かっていうところを、今日も考えてほしいね。
シンキングタイム
今日も一週明けたけど一週明けたけどそれでもまだ考えてほしい。洗練とは何なのか
って、ね、そうですよね。
料理界のダヴィンチが言う、うん、洗練とは何なのか、
なんだ。
で三國さんも答えを探し続けるんですよ。
わあ、そこからまたすごいストーリーが始まるんだ。
うんうん、探し続けるんですよ、はいはい、洗練されるとか洗練とは何なのかってね。
だって十分やってきてるはずなのに、うん、洗練って言葉で突きつけられちゃった。皆さんセンキングタイムですよ。
洗練されてないっていうね、
はい、
あの君の料理はちょっとしょっぱすぎるとかっていうなら分かりやすいじゃない。
そうそう、洗練
ちょっと味濃いよって分かりやすいじゃん。
ね、
洗練されてないって、
うん、むしろだってなんかやっぱり料理ってアートの部分があるし、うん、何人のとこなんだろうって
洗練されてないって言われた時、うんうん、何を工夫すればいいのか分かりにくいじゃない。
なんだろう、
三國さんはなんと答えを見つけたのかっていうね、うんうん、
知りたい。
またね、あの続きますんで来週
早くないですか。あれだけ喋って来週って言って
これ、ね、でもね、これね、洗練とは何かっていうのは、うん、2週間考える価値があるの。
あ、本当、
正直価値。
じゃあ来週に
再来年に答えてもいいぐらい
その前にみんな YouTube 見ちゃうと思うそれぐらい本当それぐらいね、やっぱり
洗練とは何か
って答えをもらう前に自分で考える、う
ん、料理界のさ、ダヴィンチが問う洗練されてないって、ね、一体三國さんはね、うん、な洗練されてないってどういうことなのかって考え続けるんだよね、うんうん、である時、はい、あのきっかけがあるのね、
うんうんうん、
あのスタッフに作った、うん、あのまかない料理がね、うんうん、あのまあ夏だったんで、うん、まあ、三國さんとしてはあっさりさっぱりしたものを食べたくなって、うんうん、であっさりしたねものをまかない料理で作ったらスタッフたちが、うんうん、まあみんなフランス人だから、はいはい、あっさりした味に対して、うん、もう生クリームくれとかね、バターくれとか、うん、もう味をコテコテに変えられちゃったらしいのね。でもう俺たちはもうその夏でもね、うん、こんなあっさり味じゃ物足りないんだって言われて、うんうんうん、クリームボトボト入れて食べられたらしいのね。うんうん、でその時に、うん、そのね、そのフランス人の彼らからは、うん、日本人の自分は夏はあっさりしたもの食べたい、
うんうん、
でもフランス人はもう夏でもね、うん、クリームやバターとかね、あっさりしたもんじゃなくてもうこってこてにして食べたい、
うんうんうん、
でそのね、自分は夏はやっぱりあっさりしたものを食べたいし、うん、そうめんも好きだしね、
うんうんうん、
で、あ、自分の根っこのね、うん、美味しいフレンチを作れるようになったけど、うん、自分の生理と、うん、生理の自分の体の感覚とフレンチっていうのは、うん、その合ってないんだなって気づいたそうなのね。で、洗練さとは、うんうん、自分の DNA に根付くものを母体に表現していくものだなっていうふうにたどり着くのね、三國さんは。自分のベースである日本人というベースで、うんうん、日本人として受け継がれてきた味覚であり、うんうん、文化を、うん、そこを全くその根を切ってフレンチ界で勝負してたけど、自分のルーツ根っこは日本人であり、日本人の味覚であり、そこを切り落としてフレンチで表現してることを、
うんうん、
厨房のダヴィンチは洗練されてないと言ったんだって、うん、三國さんの中で気づきが起きるのね。で、日本のルーツとフレンチを俺の中でミックスする時なんだって気づいて、もう俺はここは卒業だって分かって日本に帰ってきて日本で始めるのね。だから洗練さとは自分の細胞に根付いてる DNA に根付いてる自分のルーツから出てくる自分の過去から出てくる、ルーツから出てくる、根っこから出てくる、原点から出てくる表現をしていくっていうのが洗練さなんだっていうところにたどり着いたところが、僕は見てて、もうまあその なんていうか天才と天才のやり取り、
うんうんうん、
厨房のダヴィンチと三國さんとの、
うんうん、
その言葉を超えたやり取りが、
うん、
あもう天才同士っていう、うん、もう天才と天才がぶつかると、
うん、
こういう気づきになるんだっていう、うん、まあそこがね痺れたんですよね。
実際それが正解だったかどうかっていうのは別に確認っていうか、
それがですね、なんとですね厨房のね、はい、ダヴィンチと言われた男がですね、はい、あのアラン・シャペルがですね、はい、亡くなる2ヶ月前に、うん、三國さんの料理を食べに日本にやってくるんですよ、
うんうんうん
うん、亡くなる2ヶ月前、
はいはいはい、
ギリギリのタイミングです、
うんうん、
で食べてね、うん、でゲストブックがね、
うん、
残ってたんですよ、
う
ん
う
ん、料理の感想をですね、
はい、
ゲストブックに、うんうん、厨房界のダヴィンチが記してたんですよ、
うんうん、
で三國さんは清美っていうので、清美はフランス人シェフたちの料理を見事にジャポニゼにしてのけたっていうね、日本のねもう見事にジャポニゼにしてのけた、
うんうん、
この偉業は全ての人にとって尊く価値の高い出来事である、心より友情を込めてアラン・シャペルっていうねゲストブックに残してたんですね。
さすがダヴィンチですね。
見事にフレンチをジャポニゼ風にしたっていう、
その異様って、
もうその洗練の答えをね、そのよくやったね、友情、心より友情を込めてっていうゲストブックにね、
うんうんうん、
記されてたっていうエンディングだったんですね。
で
その2ヶ月後に、厨房界のダヴィンチは、この地上を去るわけですね。
なんか師匠という偉大な人の存在感が、はい、さらにまた偉大な人を作って、 すっごいまだ鳥肌でした。うわーってすごいね、ちゃんと
自分の、そうですね、自分の原点、うんうん、ルーツは何なのか、そこと切れたところで三國さんは実績を出し、うんうん、勝負をしてたけど、うんうん、天才から見ると、
うん、
洗練されてなかったんだよね。
その洗練されてないって言葉に込めた、うんうん、なんか すごさですよね。自分で探せというか、う答えを言うわけでもなく、
うん、答えを言うわけでもなく
探すことをが必要だったっていう、うん、
それが自分の DNA であり、自分のルーツであり、根っこに根ざした表現だって三國さん気づかれてね、洗練とは自分の DNA を生かすことであり、人の土俵ではなく自分の土俵で自分らしさを表現、花咲かせていくっていうね、そこに洗練さが生まれてくるっていう、まあ天才同士のまあやり取りだったんですよね。
こう人が世界のって言われるんですね。世界の三國っていう。
そのね、と、それ、その、まあ僕はそのテレビ番組をね、うん、まあ YouTube に上がってたんで見たんだけど、うん、厨房で、うん、三國さんってめちゃめちゃ怒鳴るんですよ。で料理作ってる時、シェフたちにめちゃめちゃ怒鳴りまくってるんですよ。
怖い。
怖いんですよ、もう。
うんうん、まあ料理人の世界はでもそんなのってありそうだけど、
そうそうそう、
うわ、うん、
めちゃめちゃ怖くて、しかも若い頃の映像が残ってて、うん、それが取り上げられてるんで、うん、もう本当に僕だったら8秒ぐらいしか持たないぐらい、うん、ピリピリした現場なんですよ。
石井さんがそのね、世界の三國さんのところにいる絵はなんか想像つかないんですけど、いたとしたらピコンって、うわ、
そうそうそう、
厳しい方なんですね。
厳しい、もう厳しい、もう厳しいも、まあ今はねだいぶお年なので、うんうんうん、まあ、当時の映像っていうのはもう30代ぐらいの映像なので、うんうん、もうキレキレなので、うん、もう本当にもうミスが許されない、
すごい、
もう
なるほど。
でね、はい、その三國さんは、
うんうん、
俺は怒ってんじゃないって言ってんの、
うんうんうん、
もう怒ってんだよ、どう見ても見ても
怒られてるから、そのいる人
がどう見ても怒
られるんだもんね、
もうどう見ても叱り飛ばして、
うん、
怒り狂ってる映像が流れてるんだけど、三國さんはこういうの、
うんうん、
俺は怒ってるんじゃない、
うんうん、
どう見ても怒ってるけどね、
う
ん、
そうそうそう、
怒ってんじゃない、
はい、
真剣なんだっていう
ね、かっこいい わあ、それはね、もうグッてきました今。
グッときるよね。
くるくるくる。
グッときた俺も。
それは仕方ないというか、うん、その形が怒鳴ってる見える。
俺は怒ってんじゃないんだ。真剣なんだ
って。妥協しないという、やっぱり自分にも厳しさがある。真剣な。
ひえ、ね、
8秒で帰ろうと思ったひせさんこれ言われたら本当に すごい言葉ですね。
そうですね。ぜひね、
うん、
なんか三国さん本も出されてますんでね、ぜひチェックしていただければと思います。
いや、なんかお料理の世界の厳しさと諦めなさと言葉を持たれるやっぱり偉大さと。
そうだ ね、
ね、やっぱり歴史がこういうふうに、すごい異様の人はすごい言葉を持ってますね。
うん、
いや今回あの翡翠さんを通して世界の三国さんの話が聞けたことがね、はい、最高になんか入りました。
入りました。
うん、入りました入りました。めちゃめちゃいっぱいだって学ぶべきところありますもん。
そうですね、
うん、
このね、あの前編後編でね、
はい、
三国シェフの物語を、
うんうん、
あのお届けさせてもらいました。
はい、ね、翡翠さん料理人になりたいと思いましたか。
いや、あの三国さんの現場を見てみたかった。
お、
20メートル離れて
それ、ね、入ってないと思う。現場の中に入れて入ってない外だと思う。それは
叱られる声が届かないところで見てみたい。
それ外ですよね。厨房内のもうちょそーっとの覗きたいっていうか、そわでも本当にね、もう十分有名な方だけど、こういうストーリーとして聞かせていただいて、さすがです。2週にわたった対策っていうのは
対策ですね。
はい、素晴らしい。
まあ、ちょうど僕はですね、うん、偉人伝を書いた本も出てまして、うん、今日は人生最悪で最高の日っていうね、うん、いろんな偉人の人たちをね、翡翠風にか、うん、あの描かせてもらった本がちょうど出てるんだね、
うん、
これは、まあ、僕はそのかっこいい人を描くっていうのがすごい、うん、やっぱり自分自身もすごい好きなのね、
うん、
なので、うん、いろんな大好きな僕が偉人たちをね、うん、描かせてもらった今日は人生最悪で最高の日という本が出てますんで、うん、ぜひね合わせて、あの三国シェフの本と合わせて読んでいただけると嬉しいですね、
うん、本当に感動しました。
はい、
対策ありがとうございます。
ありがとうございます。この星が銀河一楽しいドリームプラネットになるために、日本の精神性を100年進化させたい。そのためにお送りしているドリプラジオ、
あなたの心にそっと寄り添えるラジオになりたいです。大切なお友達にも紹介してもらえたら嬉しいです。
翡翠小太郎と
たっちゃんでした。また来週
会いましょう。